こんにちは。集まれ心理学の森18回目の放送も聞いていただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。私は現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、その他にもナレーターや声優として活動させていただいております。今お聞きいただいているこの集まれ心理学の森は2020年10月から放送開始いたしました。おかげさまでたくさんの方に聞いていただいておりまして、今回が18回目の放送です。ぜひ今回も最後まで聞いてくださいね。この番組はインターネット放送局リフリネットでお送りいたします。今日もね、早速メッセージを紹介したいと思いますが、今回は先月私のブログにいただいたコメントを紹介させてください。チコレートさんからのメッセージです。まどかさん、リフリネットの放送を拝聴しようと思ったらアクセスできないトラブルに 2,3 日遭遇していました。お気に入りに登録していてショートカットでアクセスできていましたが、なぜか接続できない状況に。ようやく先ほど接続できるように戻ったようです。これから拝聴させていただきます、というねメッセージをいただきました。チコレートさん、どうもありがとうございます。はいね、このねメッセージいただいたのは先月だったんですけれどもね、実は先月6月の8日からリフリネットのホームページにね、ちょっとつながりにくい状況が続いておりました。今はね回復しているのですが、サーバーの DNS とデータベース PHP データの破損が原因だったということがね判明しておりますので、皆様にはねご迷惑をおかけしましてすいませんでした。チコレートさんもね無事にね接続できたということだったので、お聞きいただけましたかね。なんだかね何度もアクセス試みてくれたようでね、本当にありがとうございます。もうね原因もね先ほど申し上げたように判明しておりますので、この後はね大丈夫だと思いますけれども、もしもリフリネットのホームページがアクセスしにくい場合は、ポッドキャストかスポティファイで番組名集まれ心理学の森とね検索していただけると、最新回がねお聞きいただけますので、ぜひねポッドキャストやスポティファイでも聞いてくださいね。そしてね今回のサーバー障害を受けてメッセージいただいているメールアドレスがね変更となりました。先月の下旬から変更になっていたので、もしもね前のアドレスにメッセージを送っていただいておりましたら、またねこれから申し上げる新しいアドレスにもメッセージを送っていただけると嬉しいです。お手数をねおかけしましてごめんなさいね。新しいアドレスは集まれlifrinet.com です。 atsumare@pfrinet.com です。こちらねメッセージ大募集していますので、ぜひ送ってくださいね。番組の感想のほか、心理学的なことに、ね、関する質問なども受け付けていますので送ってください。ビフリネットのホームページからね、私のツイッターやブログのリンクも貼ってありまして、この番組の更新情報など私の、ね、SNS でもお知らせしていますので、ぜひ私の SNS もフォローしていただけると嬉しいです。コメントなどもね投稿してくださいね。今お聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。さてさて、集まれ動物の森ではね随時無料のアップデートが行われましてね、季節の行事アイテムがそれぞれの期間で販売されているんですよ。7月からもね限定アイテムとしていろいろなアイテムが発売されていまして、そういったアイテムもね注文してね今入手して楽しんでいるんですけれどもね、7月からもうねこの間終わってしまったんですが、7月7日七夕のね七夕の笹、これね7月7日まで販売されていたんでね注文してね飾ったんですよ。そしてね海の日にちなんで火事のドア飾りなんてね今販売中なんですよ。そしてねパリ祭7月14日にあるんだそうでね、これはねフリージア号というね 帽子、かわいい帽子ね、いろんな色の帽子がね、ネット、ゲーム内のネットでね、注文できるようになっています。またね、カウボーイ祭りに合わせて、ロデオ風スプリング遊具なんかもね、販売になっていますのでね、こういったものもね、飾ってね、楽しんでいますよ。さて、さて、ですね、私、前回、17回目の放送で、集まれ動物の森の誕生日イベントについて結構ね、詳しくお話しさせていただきましたがね、今年も無事に誕生日のイベントをね、ゲーム内で楽しむことができました。誕生日の当日ね、ゲームを起動して、家から出ると待っていてくれた住人は、うさぎのルナちゃんでした。この子ね、白いうさぎちゃんなんですよね。ルナちゃんの家では、熊の太平太くんと猫のビンタくんが待っていてくれて、私のね、誕生日パーティーを開いてもらったんですけれどもね、パーティーの後半には、前回の放送で紹介した、ピニャータ割りというのにね、挑戦しましたよ。もうね、これね、頑張って早押しして、無事にね、10個のカップケーキを手に入れることができました。10人いますのでね、全員にお裾分けすることができましたよ。カップケーキをね、渡すとね、バースデー家具がお返しにもらえるので、バースデー家具もね、無事に集まりました。うん。そうそう、ちゃんとね、誕生日の前日に、ワンピースに着替えておいたので、誕生日のパーティーはちゃんとね、主役らしい服装で参加することができましたよ。前回の放送でね、お話ししたんですけれどもね、誕生日の前の時にね、セーブした時の服装で誕生日パーティーにね、行くことになるのでね、これ、前日とかにね、準備しておかないとね、ちょっと後で後悔することになっちゃいますよってお話ししたんでね、私ちゃんと準備しておきました。その他にもね、トタケケさんという犬のね、ワンちゃんのミュージシャンがね、バースデーライブで君の誕生日という曲もね、歌ってくれたりしてね、ゲームの中でも、たくさんお祝いしてもらえて嬉しかったです。あつ森のね、誕生日イベントの写真は私の SNS にもね、掲載していますので、よかったらね、私の Twitter やブログも見てくださいね。そしてね、リアル誕生日の当日は、もう梅雨真っただ中でね、外は大雨が降っていましたが、ゲーム内のお天気はね、晴れていました。雲がね、多かったんですけれども、私がゲームを楽しんでいる間は、ゲームの中ではね、雨が降ることはなかったので、よかったなぁと思っています。関東地方はどうでしょうね。この放送を収録している時点では、まだ梅雨明けしていないんですけれども、今回の放送が配信開始になるのが7月19日からですので、この放送が流れている時には、そろそろ梅雨明けしていますかね。しているといいですね、と思いますが、東京はね、また緊急事態宣言が出てしまいましてね、神奈川などもね、マンボウ延長となっていますので、なかなかね、遠出はできないかもしれませんが、これからね、梅雨が明けて本格的な夏が来るので、夏バテしないようにね、今年も元気に夏を楽しみたいです。この夏の予定はね、旅行とかはね、ちょっと計画できないのでね、ゆっくり家でね、オリンピックをね、テレビで観戦しようかなと思っています。実はね、もうテレビで見るしかないんですけれども、横浜でね、開催のサッカーと、東京の会場で行われる水泳をね、私実際に見に行ける予定だったのでね、残念ながらね、どちらの会場も無観客となってしまいましたね。もうね、ちょっととても残念だなと思ったんですけれども、安全に開催するためには、これは仕方がないですよね。日本での開催ということでね、時差もないですからね、できるだけね、テレビでいろいろな競技をね、観戦して楽しみたいなと思います。すごいね、時差がね、大きいところだとね、オリンピック期間中ね、結構みんな寝不足になったりとかね、してね、大変で、でもね、眠くてもどうしても見たいなっていう競技があるとね、ついつい夜更かししてね、見てしまう方も多いと思うんですが、今回はね、時差なしなのでね、ゆっくり見たいと思います。私はね、子供の頃に、少しだけなんですけれども、フィギュアスケートを習っていたことがありますので、冬のね、スポーツですとね、フィギュアスケートにね、注目しているんですけれども、今回ね、夏季オリンピックでは、そうですね、いろいろね、気になる競技あるんですけれども、陸上なんかね、すごい注目していますよ。代表選手ね、結構、 ギリギリに決まったんですよね。なんか1年ぐらい前から決まってる競技もあれば、陸上はね、ついこの間決まったばっかりだなという感じだったんですが、代表選手が決まるまでもね、あの予選会をね、見てね、なんかこうハラハラドキドキしていたのでね、出場するどの選手にも頑張ってほしいなと思っています。まあね、自国開催、日本での開催ということで、メダルの獲得数にもね、注目がね、集まっていますけれどもね、選手の皆さんには、メダルとか順位にはね、あまりこだわらずに、ベストを尽くして頑張っていただきたいと思います。ぜひね、日本の皆さん頑張って、そしてね、何より安全にね、開催をね、して、無事にね、安全に終わることを祈っています。さてさて、今回もですね、この番組では、私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから、自己分析をして、新たな自分を発見していただき、実生活にもね、活かしていただける内容をお話ししていきたいと思います。集まれ動物の森は、島の動物たちと交流したり、季節行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなのですが、もちろんね、動物の森をプレイしていない方にも、できるだけわかりやすくお話ししていきますのでね、ぜひ最後まで聞いてくださいね。なんかね、スローライフなんていうこと言いましたらね、ちょっと先ほどね、ご紹介したように、自分の誕生日の時はね、住人の動物たちが誕生日のパーティーを開いてくれたりとかしてね、なかなかね、楽しいんです。そしてね、七夕の笹飾りましたなんていうのもね、お伝えしたんですけれども、季節行事もね、たくさんありましてね、リアルだとなかなか、まあ、忙しかったりですとかね、やっぱりちょっとみんなで集まったりできないということでね、季節の行事もなかなかできなかったりすることもあるんですが、私はね、ゲーム内でこういった季節行事、ね、楽しんでいます。でそういったね集まれ動物の森にね絡めてねいろいろお話ししていくんですけれども、心理学的なお話に関しましてはきちんとですね心理カウンセラーの林真嗣先生に毎回監修をしていただいています。で今回もね監修していただいておりますのでね、どんなお話が出てくるか楽しみにしていただければと思いますが、で今回はね少し前の5月にですね、この集まれ動物の森でメーデーのイベントとして離島で迷路に挑戦というねイベントがあったんですよ。で私はね実は現実の世界でもものすごく方向音痴で道に迷うことが多くてね、動物の森以外のゲーム、例えばねドラクエとかゼルダの伝説とかねやることあるんですけれども、こういったね冒険する要素のあるゲームで道に迷って苦労した思い出がもう本当にたくさんあるので、今回ねこの集まる動物の森のメーデーのイベント、迷路に挑戦と聞いてね、なんかねもう聞いただけでもしかしたらね実力では相当時間がかかってしまうんじゃないかなとかね、ちょっと頑張ってもねゴールできないかもなっていうふうに思ってしまって、私は最初からねネットで検索して、この迷路をね、攻略したんですよ。結構ね、難しかったですよ。いろいろ右に行ったり左に行ったり、その行った場所でね、ここはこうするなんていうのがあってね。まあね、今はね、こうネットでね、検索してね、すぐ、やり方わかるんですけれどもね。これね、ネットがない時代だったらね、もしかしたら本当にこれクリアできなかったかもしれないな、と思ってね。まあ、迷路得意な方とかはね、なんだ検索しちゃってやったなんてもったいないつまんないじゃんってね思う方もいるんですけれども、いるかもしれないんですけれども、ね、私はね今回はねちょっとすぐ検索して攻略しちゃいました。でもねなんだか迷路がね私と同じように苦手でも自分で挑戦してみて、まあ、何日間かできるのでね、今日はゴールできなかったけど明日またやってみるという感じでね取り組んでいる方もねいたようでね、こういった苦手意識があることにもこう挑戦してみようと思える意識改革の方法何かあるといいなと思いまして、今回の心理カウンセラーの林先生も聞いてみましたので、結果はね後半にお話ししたいと思います。後半の放送もぜひ聞いてください。